特別賛美ありがとうございました。感謝します。それでは早速ですけれども聖書を拝読したいと思います。今日の箇所は新約聖書コロサイ人への手紙の第3章の1節から4節でございます。今日のテーマは御言葉にございます。上にあるものを求めなさい、これがテーマでございます。コロサイ書の第3章の1節から4節です。パウロがローマの獄中からコロサイの教会の信徒たちに送った手紙の言葉でございます。第3章の1節から、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。一節の後半です。上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を祝福してください。どうかお一人お一人の心に御言葉が届きますように、そのためにこのものを清めてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。上にあるものというのはイエス・キリストのことであるということがお分かりいただくと思います。イエス・キリストは私たちの罪を負い、身代わりとなって死んでくださいました。葬られましたけれども、3日目に復活されました。そうして50日後に昇天されました。もちろん栄光の体を持ってでございます。昇天されてからイエス様は神の右の座に着座されたわけでございます。神の右の座というのは絶対的な権威の座であるわけです。ですからここで上にあるものを求めなさいと言われているのは、絶対的な権威をお持ちになっているキリスト、しかもそのキリストに自分が支配されること、キリストの御心がなることを求めなさいということだと思います。しかもこの求めなさいというのはとても強く求めることで、第一に求めること、熱望すること、そういう意味がある言葉でございます。一般的にこの世の方々は地上のもの、富や誉れや成功や、そういうものを第一に求め、あるいは熱望されていると思うんです。それはそれで立派なこの世の方々にとっては生き方であると思います。でもイエス様を信じて救われている人はやはり天にあるもの、私たちのために罪はがない天にお帰りになり、私たちの人生を治め、私たちを導いてくださっているそのキリストに目を向け、キリストの 導きを一生懸命に熱望する、そういう生き方をしなさいとここで言われているわけなんですね。ではなぜ私たち救われているなら上にあるものを求めるべきなんでしょうか。一つのことは、主が新しい命を与えてくださったからと言えるわけでございます。主が私たちを生まれ変わらせてくださったということです。コロサイ書の第2章の12節を見ますと、このようにございます。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。キリストと共によみがえらされたのですございます。そして3章1節を見ますと、こうございます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座に、神の右に座を占めておられます。今日の御言葉に2回もキリストと共によみがえらされたという言葉がございます。キリストを信じている人はキリストと共に死んで、キリストと共によみがえらされたものなんです。しかしこのことは言い換えてみると、私たちは以前は死んでいたということが言えると思います。聖書は命の源である神から私たちが離れているなら、私たちは霊的に死んでいると言われています。ちょうど電気のコードが電源から抜かれていたら、その電気コードは死んでいると思います。クリスチャンの方はご存知のように、聖書における死というのはもちろん肉体的な死だけではなく、霊的なことを含めていて、この機能が停止するという、止まるという、そういうニュアンス以上に分断している、分離している状態のことを言うわけでございますね。肉体的に死ぬということは、その人が魂が肉体から離れているわけです。だから亡くなられた人というのは亡骸であるわけですね。その人は体から離れています。もし私たちが命の源である神様から離れた生き方をしているならば、私たちは死んでいるわけなんです。私はクリスチャンになる前に死んでいたということが、クリスチャンになってからもはっきりと分かりました。もちろん御言葉から教えられたんですが、あ、やっぱりそうだったんだということが教えられました。つまり私は若かったですけれども、心が満たされなかったわけです。虚しかったわけです。生きがいを見出すことができなかったわけです。で、私は自分を変えるために、人生を新しくするために、環境を変えたり生き方を変えたり、いろいろなことを試みて努力したわけなんですが、何一つ変わることがなかったわけです。私は人生の海の真ん中で、小さな小舟で貝を一生懸命に漕ぐのですけれども、ちっとも進まず、ただ荒波に揉まれるばかりであったわけですね。私は自分なりに一生懸命に漕いで、 渡ろうとしているわけなんですが、全く進まないわけです。私は疲れてしまったわけです。私は本当にもう絶望してしまいました。正直死にたいと思いました。そんな時、神様の不思議な導きで教会に導かれ、福音を聞いてイエス様に出会ったわけなんですね。私は新しい命が与えられたんです。私は生まれ変わるということを体験したわけです。人生の海原から導かれ、港に導かれ、イエス・キリストという港について、私は今安らぎを得ているということを実感したわけなんですね。聖書の第二コリントの5章17節にこうあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書いてあります。誰でもなんです。イエス・キリストを救い主として信じておられるなら誰でもなんです。その人は新しく作られているんです。新しい命が与えられているんです。ある人は、私はその実感がしないと言われるかもしれませんが、その前に自分に尋ねていただきたいことは、私はキリストを信じているのかということです。自分は罪人であって、イエス・キリストは救い主だが、私は悔い改めてキリストを信じたかということです。イエス・キリストを自分の救い主として信じておられるのであれば、誰でもその人は新しく作られているんです。その実感がなくてもなんです。皆さん、信仰の道で大事なのは感じじゃない、感情じゃないんです。その前に事実を自分のものとしないといけない。その事実とは何か、キリストを信じる者は救われるという、この御言葉の事実なんです。この御言葉の事実が受け入れられ、それから感情が湧き、それから確信というものが出てくるんです。ですから、事実があって、感情があって、確信というものがあります。ある方は、私は救われた実感がない、こういうようにおっしゃると思うんです。でもイエス様を信じておられるならば、誰であっても聖書は言ってるんです。新しく作られたものなのだ。そしてその新しい命は、新しいものを求めて生きていくようになると思うわけです。イモムシは生まれ変わって蝶になるんです。蝶はもともとイモムシです。イモムシはイモムシであるときはイモムシのものを求めていたんです。でも蝶に生まれ変わったら、新しい世界で新しいものを求めて生きていくと思います。それと同じように、私たちもイエス様を救い主として信じるなら、神の御霊によって新しい命が与えられるんです。その与えられた命の実感を知るのは、時間が人によって違うかもしれません。ある人は即わかります。私は恵みでしたが、わかりました。でもわからない人でも救われてないんじゃないんです。その新しい命が与えられておられるんです。 私の時計はですね、3つの針あります。秒針、長針、短針ですね。短針を見ると動いていることをすぐ分かります。短針を見たら動いているかどうかは分からない。でも時間かけたら短針も動いているので、時計は動いているということは分かります。救いのことも同じことなんです。人によって違います。でもイエス様を信じておられるのであれば、新しい命が与えられているんです。私たちは生まれ変わっているんです。新しい世界に入れられているんです。そうであれば、私たちは地上のものを求めるのではなく、天にあるもの、上にあるもの、イエス・キリストを熱望するんです。上にあるものを求めなさい。主が新しい命を与えてくださったからでございますね。もう一つ、上にあるものを求めるのは主が取りなしてくださっているからでございますね。この最初の三章一節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。キリストが神の右に座を占めておられるということは、先ほど言いましたように、キリストは絶対的な権威が与えられておられるということなんです。イエス様は天にお帰りになるときに言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと言われました。キリストは神の右の座において絶対的な権威を持っていらっしゃるんです。でも神の右の座にいらっしゃるというのは、ただ権威だけじゃないんです。それは取りなしをしておられるということなんです。取りなしというのは、人のために取り持つこと、人と人の間に立って取り持つことを意味すると思います。でも橋渡しをすることでございます。でもキリストの取りなしというときは、もっと意味が深いんです。つまりキリストが取りなしておられるというのは、私たちの罪の身代わりとなって、私たちを神様に取り持ってくださっていますということです。イエス・キリストは私たちのために日々取りなしてくださっているんです。これ素晴らしいことだと思うんですね。またその取りなすというのはですね、どういう意味があるかといいますとですね、清められるというね、私たちのためにキリストは取りなされて、清められるようにしてくださっているわけですね。まあ、先ほどのことですけれども、取りなしをされている、ペテロがね、イエス様を否定しました。私は話を知らないと言ったんです。これはですね、考えてみればもうとんでもないことであるわけです。自分はですね、生涯捧げて従います、誰がどんなことがあっても私は従いますと言っていたんです。ところがイエス様が捕らえられて、自分が危ないと思うようになると、あんな人知らない言ったんです。これはですね、大変な罪なんです。ところがペテロは回復して初代教会のリーダーになりました。どうしてそのようになったかというと、イエス様がペテロの身代わりになって、主よ許してください、取りなしの祈りをしてくださった わけなんですね。私たちはですね、今までなぜここまで来れたかと言いますと、主の取りなしがあるからだと思います。本当に私の罪を犯すたびに、主が、主よ、小川宗五郎をお許しください、この私の血をもって小川宗五郎をお清めください、このように取りなしをされるから、今私はこのようにあると言えると思います。それに関してなんですけれども、その清めのために取りなしをされるわけなんですね。このことの事実はイエス様が弟子たちの足を洗われたことで教えられるのではないかと思います。イエス様は最後の晩餐の食事をするときに立ち上がって弟子たちの足をお洗いになったんです。足を洗うということはしもめがすることなんです。弟子たちがイエス様の足を洗うなら分かります。でもイエス様が立って弟子たちの足を洗われたんです。どうして洗われたのか、それは彼らが清められた足で、清められた身で清い天国に入れていくことができるようにされたということの象徴だと思います。私は天国に恵みによって行けると聖書を通して言えるんです。私はその確信があります。私は天国に行ける資格は全くありません。そういうものを持ち合わせていないんです。ただイエス様の十字架の贖いのゆえなんですけれども、私ははばかることなく天国に行けると言えます。私の足は罪の道を歩いて汚れておるんです。清い天国に汚れた足のまま私は入ることができないんです。でもイエス様は私の汚れた足を洗って取りなしをしてくださっているわけです。そのような恵みを与えてくださっています。だから地上のものを思わないで上にあるものを思いなさい、イエス様の御心を熱望しなさい、イエス様を強く求めなさい、このように言われているわけでございますね。本当に私は今までイエス様の取りなしでここまで来れたということを思いますと、本当にもう感謝以外にありません。何度も誘惑に負け、試みに負けて罪を犯したにもかかわらず、このように歩むことができているのは他でもなく、イエス様が私の身代わりになって神様に取り持ってくださるという取りなしがあったからだと。だから主よ感謝します。これ以外に私はないわけでございますね。もう一つ、なぜ上にあるものを求めるべきか、主が救いを完成させてくださるからと言えるわけでございますね。救いを完成させてくださるということです。この最初の3章の3節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ここで言われていることは、キリストが再臨される時に私たちの体が栄光の姿に変えられるということ、ここで言われているわけなんですね。4節、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。 このことに関してフィリピ書の第3章20-21も御言葉にございます。フィリピ書の第3章の20節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。救いの完成です。イエス・キリストは私たちを迎えにもう一度来てくださいます。その時私たちイエス・キリストを信じている者は栄光の姿に変えられるわけなんです。私たちの癒やしい体を朽ちていく、弱くなっていく、この体を朽ちることがない栄光の体に変えてくださるわけです。そのことの保証は二つあります。一つの保証はイエス・キリストは葬られて三日目に死者の中からよみがえられた、キリストは復活された、栄光の体に復活された。キリストの復活は私たちのための初歩です。聖書に書いてあります。初歩があるということは続くものがあるということです。キリストの復活は私たちの復活を保証しているんです。もう一つの保証は何かというと、私たちのうちには神の御霊が住んでくださっているということなんです。この神の御霊が住んでくださっている、このことは私たちの体が贖われることの保証であるわけです。その御言葉はローマ書の第8章の11節にございます。ローマ書の第8章の11節に、こうあります。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。私はね、イエス様を信じてしばらくしてからね、もちろんイエス様の福音を聞いた時からイエス様が復活されたことは知っていたんです。でも私も復活するということを教えられたんですね。私はその言葉を信じましたけど、その根拠はどこにあるかなと思うのが正直だったわけですね。そして今言いましたように、その根拠、保証はキリストが初歩としてよみがえられたということ、それともう一つはこの御言葉なんですね。つまり私はイエス様を信じてイエス様をよみがえらせた、あの御霊が私のうちにいらっしゃるということでございます。これ素晴らしいことだ。私はつまらないものであるけれど、イエス様をよみがえらせた神の御霊が私のうちにもおられる。やがてイエス・キリストがおいでになるときに、私のうちにおられた御霊が私を栄光の朽ちない体にしてくださるんだと。 救いは完成するんだということでございますね。救われるということをですね、いろいろ考えられる人があると思うんですね。精神的な救い、一時的な救い、この世的な救い、病気からの救い、いろいろな救いがあると思います。魂の救い、これ正しいんです。でもそれだけじゃないです。人間は魂と肉体があります。魂救われても肉体救われてないんです、まだ。でもイエス様がお見えになるときに、イエス様を信じてイエス様を復活された御霊が住んでおられる人は、イエス様をよみがえらせた御霊によってよみがえります。救いの完成です。救いにはですね、三つの恵みがあることをですね、確認しておきたいと思います。過去、現在、未来にわたります。過去における救いというのは義と認められるということなんです。これはイエス・キリストを信じた人に、キリストの贖いの御業によって瞬間に与えられます。で、この義認というのは無罪放免されることです。有罪として裁かれるべきものがイエス・キリストの義によって罪なしとされる。イエス様を信じた人は瞬間的に無罪放免されているわけです。でももう一つの面があるんです。それは聖化ということです。これは現在進行形のことで、私たちのうちにいらっしゃる御霊が私たちを清め、強め、成長してくださることです。これはイエス様を信じてから死ぬまでの間のことを言います。もう一つのことがあるんです。それは栄華と言われるものです。それはイエス様が再臨されるときに瞬間に起こります。私たちは変えられるんです。救いが完成するんです。皆さん、本当に今までイエス様を信じていて亡くなられた人、数えられないほどあると思います。丁重に墓に葬られた人あると思います。海で事故に遭って亡くなられた人あると思います。戦場で亡くなられた人あると思います。お葬式をされないで亡くなられている人はたくさんあると思います。でもイエス様を信じておられたら、その海であっても戦場であっても神の御霊はその人と共におられます。イエス様がお見えになるとき、イエス様を神人の中からよみがえらせた御霊はその人をよみがえらせるんです。栄華です。これは瞬間です。私たちは素晴らしい未来があるんです。なんという素晴らしいことでしょうか。本当に私たちは体は弱いかもしれない、思うように動かないかもしれない、だんだんと衰えていって本当にもう弱くなっているかもしれない。でも私たちは神の御霊が住んでおられ、イエス様がお見えになるとき瞬時に私たちは変えられるんです。私たちには素晴らしい未来があるんです。そしてその変えられる栄光の姿というのは、イエス様を信じた時にもう私たちのうちに隠されているんです。見えない。今日の箇所のコロサイ書の第3章の3節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。 この隠されているというのは他の聖書では内蔵されているという言葉が使われているんです。イエス様を信じましたならばあなた方の命は神のうちに隠されている、内蔵されているんだ。この言葉は妊娠するという言葉だと学者は教えています。体内に宿った命は、妊娠した命は、成長して十月十日経てば現れます。そうですね、一般的にそのように言われます。体内に宿った命は成長して現れます。そのようにイエス様を信じて新しい命を私たちは受けました。栄光の体に現れる性質をいただいたんです。それは体内の赤ちゃんが成長して、そしてやがてこの世に生まれてくるようにイエス・キリストがおいでになるときに私たちのその栄光の命は現れるんです。これ素晴らしいことだと思います。聖書の中にね、こういうことはね、私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たになります。その言葉ご存知ですか。私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たになります。私はね、ご存知のように77ですので、衰えは隠せません。ある先輩の夫人が私に言ってくださいました。先生、年は正直ですよ。本当にそうだと思いますね。数年前ね、水道屋さんが工事来て私に言われた。水は正直ですよ、水は正直ですよ、嘘つきませんよ、年も正直ですよ、嘘つきませんよ、ということで言われた。私はそれを実感しますね。若い時は寝たらもう疲れ取れてました。今はなかなか取れないです。私は年を感じるんですね。私はやがて杖つくようになると思います。多分介護を受けるようになる可能性は大です。でも皆さん、私が時間たって衰えれば衰えるほど私を栄光の姿に変える命は成長しています。成長しています。皆さん、年配の方々、私は年を取ったな、弱くなったな、だんだん弱くなったなと思う人はがっかりしないでください。あなたが衰えれば衰えるほどあなたのうちに宿っているキリストの命は成長しております。喜んでください。主を褒めたたえてください。上にあるものを求めなさい。キリストは神の右の座に着座され、すべてを支配し、私たち一人一人の人生を支配し、私たちのために取りなし、私たちに素晴らしい未来を用意されています。だから上にあるものを熱望しなさい。愛する皆さん、あなたは何を熱望しておられます？受験の方々はね、もちろん合格熱望されるのは当たり前ですね。私はそれよくわかります。でも人生においてあなたは何を熱望しておられます？成功ですか？誉れですか？富ですか？それは一時的です。私たちが熱望すべきもの、第一に求めるべきもの、それは 上にあるものじゃないですか。それは昨日も今日もいつまでも変わることはありません。私たちはそのイエス・キリストを仰ぎみ、イエス・キリストを仰ぎみ、イエス・キリストの御言葉に信頼していたときに、私たちは外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされるということを身をもって実感するんじゃないですか。こういうわけですから、上にあるものを求めなさい。もう一度、私たちがね、自分の人生で最優先しているもの、一番願っているもの、それは何なのかということを確認したいと思います。この世のものは一時的なんです。でも主の約束は変わらないんです。ですから主に委ね、聖霊に導かれて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、本当に私たちは弱いものです。肉体的にも弱いです。本当に衰えを感じておられる方がいらっしゃると思います。天のお父様、でもイエス・キリストは真実です。イエス・キリストは私たちに新しい命をくださいました。私たちのために身代わりとなって取りなしをしてくださっています。また私たちに与えられた救いを完成させてくださいます。世のものに流されることなく、主を仰ぎ見、主の御言葉を熱望し、歩んでいくことができるようにお助けください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が導かれたら本当に委ねたい、悔い改めたい、捧げたい、バプテスマを受けたい、イエス様を信じたい、何でも主が導かれていることあれば応答いたしましょう。一節、なしたが長胸据えつく